この朝も一人一人が守られてご一緒に礼拝を捧げられますことを感謝いたします。私たちは続けてこのルカの福音書から御言葉を聞いておりますけれども、今日読んでいただいたところで、一つの区切りが終わります。第6章の17節にですね、それからイエスは彼らと共に山を下り、平らなところにお立ちになったというところから始まる部分なんですけれども、今日ここにおられる方はよくご存知かと思いますけれども、マタイの福音書の第5章から第7章に三条の説教と呼ばれる教えがあるんですよね。心の貧しい人は幸いである、そういう教えから始まっていく教えがあるわけですけれども、このルカの福音書の第6章の17節から、今日読んでいただきました6章の終わりのところは、その三条の説教に、比べられるようにして平地の説教と呼ばれます。平らなところの説教ですね。でその両者の内容をよく読んでみますと重なるところも多いんですけれども、ルカの方がかなり短くなっています。しかしルカにだけ記されている内容もあるんですよね。そういうところなんですね。で今日読んでいただいた箇所で、この私たちの人生において私たちを支える土台は何なのかということが、語られていますし、私たちに問いかけられているわけです。でここに一つの例え話が出てきました。でこれは一度聞いたら分かるような、分かりやすい例え話をイエス様が語られたわけですね。二人の人が家を建てたんです。一人は地面を深く掘り下げて岩の上に土台を据えて家を建てた人です。A さんと言ってもいいんですけど、もう一人の B さんは土台なしで地面に家を建てた人です。これマタイの福音書の方ではですね、砂の上に家を建てたっていう表現が書かれていますので、多分そちらの方がよく子どものたちの紙芝居になったりして印象が深いのではないかと思いますけれども、でそういう2人の人がいたわけですね。砂を掘って岩に突き当たってそこに土台を建てて家を建てた人と、そんな土台なしで、あるいはちょこっと掘っただけで、土台がないと言われても仕方のないような家を建てた2人の人です。これもしですね、同じ予算で建てたとしたら、多分土台なしで建てた人の方が、大きな家を建てることができたし、素敵なデザインの家を建てることができたかもわかりません。土台にお金を使わなくて済むからですね。でも土台にしっかりお金をかけた人は、家としてはそんなに大きくない家かもわかりませんし、斬新なデザインもしていないかもわかりません。ですから土台のことは分からないで完成した家を見に来た人は、この土台なしで建てたと書かれています。こちらの人の方が立派な家を建てた、大きな家を建てたではないか、でそんな風に評価をすると思うんですよね。けれども2つの家の本当の違い、それは家を建てた2人の人の本当の違いがあらわになる日がやってきました。洪水になった、川の水が2つの家に押し寄せてきたというんですね。その時砂を掘ってしっかりとした土台を据えた人の家はびくともしなかった。一方で土台なしに砂の上にそのまま建てたような家はすぐに倒れてしまい、その倒れ方はひどいものだった、そうイエス様はおっしゃるんです。なぜこの二人はそんなふうな違いが出てきてしまったんでしょうか。土台を据えなかった人はどんなふうに考えたんでしょうか。ここに洪水が来るとはまさか考えていなかったのかも分かりません。自分が生きてきた何十年か分からないですけれども、一度もそんな洪水は来たことがないところに住んでいたのかも分かりません。それでも可能性はあるなと思ったかも分かりませんけれども、それよりもこのやっぱり家 立派な家というのは一つの自分のステータスなので、大きな家を建てたい、こんなデザインを取り入れたい、そのためには土台にお金をかけるわけにはいかない、人に見えないところにお金をかけるわけにはいかない、そんなふうに考えたのかも分かりません、まあ、例え話ですから、自由に想像しているわけですけどね。一方の土台をきちんと据えた人は、洪水は、まあ、来ない方が良いし、もしかしたら来ないかもわからないけれども、来た時にはちゃんとした土台がないと大変だということで、ちゃんと土台を据えたのかも分かりません。あるいはこの人の身近にですね、もしかしたら土台をきちんとしていなかった、家で壊れてしまった家を知っているのかも分からないし、まあ、想像をたくましくするならば、この人がかつてそんな土台なしの家を建てて失敗をしたので、今度はきちんと土台を建てようと思ったのかも分かりません。でもイエスさんはもちろんここで建築の話自体をされているわけではありません。私たちの人生の土台は何なのか、それは大丈夫なのかっていうことを問うておられるわけですね。で、一般に考えられている人生の土台となり得るものは何でしょうか。まあ、いくつか挙げてみるなら、まず健康ってことが言えるかも分かります。健康第一っていうのはよく語られる言葉です。健康が土台ですよね。あるいはお金がなければ何もできないじゃないですか、いざという時にお金が土台だ、お金と結びつく仕事が大事だと考える人もいらっしゃるかも分かりません。あるいはやっぱり家族でしょうって言うかも分かりません。どんなことがあっても土台となって支えてくださるのは家族でしょう、家族が人生の土台ですっていう方もおられるかも分かりません。あるいはそういうことよりも自分の信念とか主義とか主張であるとか、まあ、何々主義っていう考え方もあったりしますけれども、でもそういうきちんとした自分なりの信念考え方が自分の人生を支えるんだっていう人もおられるかも分かりませんし、実際歴史上そうした方も多いわけですけれども、でもそういうところに人生における洪水が来たらどうなんだろうか、人生の洪水っていろいろあると思いますけれども、私たち誰でも失敗したり挫折をすることがあると思います。子供は子供なりに失敗したり挫折をしたり、その年齢なりのうまくいかないことっていうのがあるわけですよね。で、そういう時に確かに今挙げたようなものは土台となりうるということがあるわけですよね。失敗したり挫折をしたりしても健康が守られて気力があるならば、もう一回チャレンジしてみようっていうことになるかも分かりません。一つの事柄に失敗して事業がうまくいかなかったとしても、お金を蓄えていたらまたそれで何か新しいことができるかも分かりません。失敗の連続であるような人生においても、家族がいつも一緒にいて慰めて励ましてくれる、支えてくれる、それが友達かも分かりませんけれども、そうやって人生に襲ってくる洪水を乗り切り対処していくことができるかも分かりませんけれども、その自分にとって大切な家族の関係が壊れる日が来るかも分かりません。支え合っていた夫婦の関係というのは壊れることがあるかも分かりません。あるいはそういうことでなくても家族の一人が亡くなられる、また亡くなられる、自分も死の問題と向き合わなければならない、そういう時がやってきます。で、そういう時には経済力があってもどうにもならない、経済力があってどんなに最新の治療を受けてもどうにもならない病というのもあるわけですよね。あるいは日頃は私はこういう主義を持って生きていますと、こういう考え方を持って生きていますと その自分の主義や信念が死の問題に対しても耐えうる信念なのか、死の先に希望を見出しうる信念なのか、まあ、そういうことが問われるわけですよね。私たちの人生にとってある意味で最大の嵐、洪水である死の問題に向き合うときに、私たちが自分が日頃健康第一ですからね、お金が第一でしょう、家族が支えです、それは確かにそうで大切なんですけれども、それではもうどうにもならないわけですよね。土台がそれだけだとするならば、私たちの人生は倒れてしまうわけです。そして、まあ、究極的に問われるのは、私たち人間が問われるのは、私たちの人生は神様に与えられたものなので、その人生を、命をどう生きてきたのかというのが神様の前に問われるんですよね。それが裁きの日ですよね。で、その時に、私は健康第一で生きてきました、神様お金を大切に生きてきました、家族を大切に、それもちろん大事なんですけども、それで生きてきました、それで神様の前に立てるのか、立ち得ないですよね。でもこのように、私たちの力では人生の土台を持ち得ない私たちなんですけれども、神様があなたに揺るがない土台を与えたと告げてくださるのが聖書なんですよね。この聖書が何を教えているのかということについて、まあ、うちの礼拝の説教で語られたり、まあ、いろんな学びをしたりするわけですけれども、教会の歴史の中で信仰問答っていうのがあるんですね。問いと答え の学びの、まあ、なんて言いますか、文書があるわけです。そういう形での信仰教育というのがなされている伝統もあるんですね。で、その信仰問答の中で一番有名なのはハイデルベルク信仰問答といって、16世紀のドイツで生まれた信仰問答なんですね。その一番目の問いが、こういう問いがあるんです。生きている時も死ぬ時も、あなたのただ一つの慰めは何ですか、という問いなんですよね。皆さんだったら、自分だったらこう答えるなってちょっと思っていただいてよろしいでしょうか。生きている時も死ぬ時も、あなたのただ一つの慰めは何ですか。それに対する答えというのもあるわけですね、このハイデルベルク信仰問答で。それは、私が身も魂も生きている時も死ぬ時も、私のものではなく、私の真実なる救い主イエス・キリストのものであることであります。それが最初に来るんです。で、その後、少し長くなりますけれども、読んでみます。主はその尊き御父を持って、私の一切の罪のために完全に支払ってくださり、私を悪魔のすべての力から救い出し、また今も守ってくださいますので、天にいます私の御父の御心によらないでは、私の頭からは一本の髪も落ちることはできないし、実にすべてのことが当然私の祝福に役立つようになっているのであります。したがって主はその聖霊によってもまた私に永遠の命を保証し、私が心から喜んでこの後は主のために生きることのできるようにしてくださるのであります。そうなんです、そういう文章なんです。つまり、私たちの人生の唯一の慰めは、この私自身が私のものではなく、主イエスキリストのものだっていうんですね。で、その主はこういう方ですよってことを述べているわけです。 つまり私たちの人生の土台はイエス様がこの私の主であるということです、ね、で私はイエス様のものであるということが生きている時も死ぬ時も唯一の慰めであるし、それが人生の土台であるんだということを、聖書は私たちに告げているわけですよね。でそれをしっかりと覚えながら今日の御言葉を読みますと、何か私への心に突き刺さるような思いがする御言葉ですね。第6章の46節47節を読んでみますと、こうあります。新約聖書123ページですね。なぜあなた方は私を主よ主よと呼びながら私の言うことを行わないのですか。私のもとに来て私の言葉を聞き、それを行う人が皆どんな人に似ているかあなた方に示しましょう。でその後で最初に話した例え話が来るわけですよね。この御言葉を言うと、自分は本当にイエス様の言葉を行っているんだろうかということが問われざるを得ないわけですよね。あるいはこんなふうに思うかも分かりません。教会で洗礼を受けるときに、あるいはいつも教会の説教の御言葉の中で、私たちが義と認められるのは神様の前にあなたはそれでいいと認められるのはイエス様を信じる信仰によるんですよ。信仰義人って言うんですけどね、信仰によるんですよ。行為義人ではないですよ。自分の行いが正しいから神様の前に立てるという行為義人ではないですよってことを、まあ、学ぶわけですよね。それがとても大事なんですけれども、でもここではイエス様のお言葉を行わなければいけないということが書いてある。行為義人なんだろうか、でそんなふうに思われる方もいらっしゃるかも分かりません。でもちろんここで行為義人、私たち自分の行いが正しくなければ神様の前に立つことができない、救われることができないと言っているわけではありません。ここで言われているのは、私たちの主がイエス様だということはどういうことなのか、私たちがイエス様のものだということはどういうことなのかということが言われているわけですよね。でここを聞く上で信仰と行いということを考える上で私が非常に大切だと思っているお言葉はヨハネの福音書第14章15節の言葉です。こういうことをイエス様おっしゃったんですね。ヨハネの福音書第14章というのはイエス様が十字架に使われるまさにその直前に弟子たちとの告別の晩餐の中で語られた告別説教と言われる箇所です。イエス様はこういうふうにおっしゃったんです。もし私を愛しているならあなた方は私の戒めを守るはずです。でイエス様のお言葉を守る、聖書の言葉を実行するというのは紙に書かれた言葉をこれあなた守らなければダメですよ、でそういう規則ではないんですよね。で私たちでも大切な人がいると思うんですけど、その人の言葉よく聞きますよね。大事にしますよね。まあ人間だからその言葉自体が間違っていることはあるんですけれども、皆さんが愛しておられる方々、まあお子さんかもわからないし、親にあたる方、友にあたる方かも分かりませんけれども、その人が語る言葉っていうのは、まあ、テレビでこう一日中流れているような右から左に抜けていくような言葉とは違うわけですよね。その人間違っていることを言うかも分からないけれども、何を訴えたいのか、どんな気持ちなのか、その言葉に耳を傾けると思うんです。人間同士であってもましてイエス様というお方は私たちの主、私たちの罪が許されるために神の御子であられるのに人となられて 神から様から本当に打ち捨てられた、裁かれて滅ぼされて、でも私たちが生きるようにしてくださったお方で、そのお方だから神様はよみがえらせてくださったんですね。このお方のお言葉を、この戒めというのはお言葉ということですね。守るはずだ、大切にするはずだ、当たり前のことなんだ、信仰かこういうかということではなくて、私たちの救い主がイエス様であるならば、まずイエス様が私たちを愛してくださったゆえに、私たちもイエス様を愛するんですから、その方のお言葉を大切に守るのは当たり前のことなんだ、これが基本にあるわけですね。でも私たちは思うわけですよね。この平地の説教と呼ばれる箇所で、敵を愛しなさいという言葉を聞きました。裁いてはいけないという言葉を聞きました。だから私にまるで敵対しているかのような人をも愛さなければと思うわけですよね。愛していこうと思うわけですよね。今までだったらもう当然あの人ダメだなだけで済んでいた人を、でも裁いたらいけないとイエス様はおっしゃる。あの人を尊びなさい、いやむしろ自分より優れたものとして接していきなさいと聖書にあるから、大切にしようと思うわけですよね。もうそこですでに主との関係が始まっているわけですよね。でも難しいわけですね。難しいし、逆に愛するどころか傷つけてしまったり裁いてしまったりするわけですよね。じゃあその人はもうお言葉を行っていないのか。でイエス様の言葉というのは福音書でイエス様が語られた言葉だけではないわけです。聖霊によってすでに旧約聖書において救い主の御心が語られているし、パウロやその他の手紙を通しても聖霊によって救い主イエス様の言葉が私たちに与えられているわけですよね。神様はおっしゃるじゃないですか、どんな時にも心を注いで祈りなさい、あなたが許せなくて自分はダメだなと思う時にも、裁いてしまった時にも神様の前に心を注いで祈りなさい、そして自分に罪があると思うならばその罪を言い表して神様の前に出るならばその罪が許されるとあるではないか。そして最初から神様は私たちが敵を愛せないことをご存知なんですよ。私たちが人を裁かずに折れないような自分中心な存在であることをご存知なんですよ。だからイエス様はおっしゃったんですよ、友達にパンをあげたいのに持ち合わせがないからしつこくよその人の家に行ってくださいくださいと願った人が結局与えられた。まして神様はうるさいから与えるような方でなくて、私たちに与えたくて与えたくて仕方がないお方、この神様に聖霊を求めなさい。あなたに人に対する愛がないならば聖霊を求めなさい、聖霊を求めなさい。神様は私に愛を与えてください、聖霊を求めている、あなたはイエス様の言葉を行っているではないですか。イエス様の言葉というのはそういうふうに主イエス様と私たちの生きた関係です。主が求められることだから私にもそうしなさいとおっしゃっていてくださるので、敵を愛そうと詰めたり裁かないで歩もうと努めたりするわけですよね。でもできない自分を見出すならば主に訴えたらいいし、主に悔い改めたらいいし、いや私の力でできませんから、あなたが聖霊を満たしてくださいと求めたらいい、そういう関係が私たちの人生の土台なんだ。私たちの主イエス様との生きた交わりが人生の土台なんだ。だからイエス様が私たちの人生の土台というならば、当然その方との交わりが人生の土台なんだということですよね。私たちの人生における最大の洪水は死だということをお話し いたしました。この前皆さんにご報告いたしましたけれども、皆さんにも祈っていただいておりますけれども、昨年の連盟修養会の講師としてオンラインで聞かれる方もいらっしゃると思いますけれども、講師と、なってくださった岩井元夫先生、清瀬福音自由が清瀬福音自由教会の牧師でいらっしゃいますし、玉川聖学院の聖書科の講師も20〜30年勤めてくださっている方ですけれども、末期の膵臓がんということが分かられて、1月の礼拝の中でそのことを語られながら説教されて、でも私はこういう状態ですけど本当に平安なんですよってことを語られました。そして教会の役員の方々と相談して、葬儀の詩式は誰にしてもらうとか、こんな風な葬儀にしてほしいということを相談しているんですよって語られています。それは人生の揺るがない土台であるイエス様との関係があるからですよね。もちろん私たちの教会でもそのように召されていった方々をが何人もおられますし、私はそういう方々と病床で接する中で、あ、本当に主は私の羊飼い、たとえ死の影の谷を歩くことがあっても私は災いを恐れません、あなたが私と共におられますからって言葉は本当なんだってことをその人たちを通して教えていただいたんですよね。しかし私が時々お話しする人ですけれども、こういう方もおられます。椎名林蔵というもう亡くなられた文学者ですけれども、この方はもともと共産主義だったんですね。そういう意味ではもう主義に生きていたわけですけれども、その獄に入れられて、まあ、その中でその思想を捨てて、まあ、クリスチャンになったわけですけれども、まあ、ロシアのドストエフスキーという作家などの影響も強かったんですけどね、クリスチャンになった信じたんです。でこの人はまあ、ちょっと少し説教の本筋から離れますけど、なかなかイエス様の復活が信じられなかったんですね。でもそのルカの福音書での最後の方ですね、復活されたイエス様が魚を食べておられる、むしゃむしゃ食べておられる、もう肉体がなければ魚なんか食べられないですけど、魚をむしゃむしゃ食べておられる、そのリアリティに圧倒されて、まあ、この人は復活を信じられたんですけども、この椎名林蔵が、イエス様を信じた時にですね、こういうふうに言ったと、伝えられています。あ、これで私は死ぬ時に安心して死にたくないと泣き叫びながら死んでいくことができるって言ったんですよね。いや、これは深い言葉だなって思うんです。もちろん私は死を迎えても大丈夫、主が共にいてくださるから平安です、それも真実なんですよね。でもこれで安心して死にたくないって叫びながら死んでいくことができる、で私たちの人生、私が死にたくないって安心してぶつけることのできる人なんかいないんですよね。家族にぶつけても家族を苦しめるだけですよね。ですから家族には言うことができなくて、まあ、ホスピスの前の区長さんに聞いたんですけれども、看護師さんにぶつけたりですね、ぶつけるというか語ったり、ボランティアの方に話したりする、まあ、看護師さんやボランティアの人もどうにもできないんですけれども、でもやっぱり家族は傷つけないたくないって思いでいらっしゃるからなんでしょうね。でも神様には安心してぶつけることができる、それは神様は傷つかないからではないんですよね。神様は傷ついておられるんです、傷んでおられるんです。神様に作られた人間が神様に背を向けて死なざるを得ない存在になった時、でもそこから救ってくださるために御子イエスキリストを送ってくださったんです。 人間の罪を許すためにはこのイエス・キリストに全ての罪を担わせられて、このキリストを打ち滅ぼし、ひとときといえども滅ぼさなければならなかったんですね。だから御子は、我が神我が神どうして私をお見捨てになったのですか、それは分かるんです。人間を救うためであることは分かりながらそう叫ばざるを得なかった。その御子を三日目によみがえらせてくださって私たちに永遠の命を与えてくださった。もう御子と結ばれている、父と結ばれている、心臓の鼓動が尽きてもその命は尽きることがないから、終わりの日に体のよみがえりを与えてくださる。このお方を信じたので、神様私は死にたくないんです、それは家族を残して死にたくない、まだやりたいことがある、いろんな思いがあると思います、まあ、死んだことがないので不安ですって私も思うと思います。でもこの思いをぶつけることができる。だから本当の土台を持っている、イエス様との関係に生きているものはもう心が動かないってことはないんですよね。不安があるわけです。いろんなことで悩むわけですよね。死を前にして心配で、家族のことが心配で心配でたまらなくて、まあ、自分自身ですら怖くなったりするんですよね。だから人生に土台があるというのは主観的に大丈夫だと思うことではないわけですね。必ずしも土台がある、私は不安です、恐れています、神様こんなんです、でもそういう私たちに対してあなたに襲ってくるあらゆる人生の洪水から嵐から私が守る、そのためにキリストを送ったんだ、あなたがどんなに不安で土台がグラグラしているように思ったとしても、私の目にあなたの土台はちっとも揺らいでいない、びくともしていない、私が据えた土台だから、私が御子の命をもってあなたに据えた土台は揺らうことがない、あなたはこの御子との関係において泣き叫んだり求めたりしながら、そしてそのあなたが御心を少しでも行えるようになったことを感謝し喜びながら歩んでいったらいいんだ。で、この土台があるときに私たちが大事だと思っていた、実際大事である健康も神様が今私に与えてくださっているものとして、お金も今神様が私に、神様の御心に沿うように求めることを使うことを託してくださっているお金として、大切な家族も神様が与えてくださった家族として受け止めていくことができる。私たちには神様が据えてくださった揺るがぬ土台があることを感謝いたします。お願いいたします。自分でいろんな土台を考えたり作ろうとしたりしながら、うまくいくときもありますけれども、本当に大きな試練の前で、まして死と向き合う中でそれが崩れてしまう私たちです。でも神様はそういう私たちを憐れまれて、御子イエスキリストを送りくださり、この御子とを十字架につけられ、そしてよみがえらせてくださって、このキリストがあなた方の主だと私たちにお与えください。この御子との関係の中でお言葉に従いたい、やってみたでもできない、悔い改め祈り、聖霊を求める、そういう御子を主とする歩みの中に導き入れてくださり、 この救い主とつながっていることがあなたの土台ではないか、これは決して揺るぐことがない、私が据えた土台だからと語ってくださることを感謝をいたします。どうぞこのことに感謝しながら、そして今この地上に生きているときに与えられている健康や富やそれぞれの賜物や家族を感謝して、本当の意味で大切にしていくことができますように導いてください、お願いをいたします。そしてこの主イエス様を信じて、私の人生にも揺れがない土台が与えられました。私が揺らいでも私を離さずにつなぎ止めていてくださる土台が与えられましたと感謝して、歩む方々が私たちの教会にも世界中の教会にも加えられていくことができますよう導いてください。尊い主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。